フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。2月もね第2週になって本当に寒くなってきましたね。これから2月中旬下旬に向けて寒さの底がやってくるんではないかと、東京ではね、そんな感じです。だいたい毎年そうですね、2月の中旬下旬ぐらいがもう本当にピークに寒いんですけども、ただ今年はそんなにね、雪がまだ東京は2回ほど、ちょっと積もった程度でございますからね、これからまだやってくるでしょうね。さあ2月も、第2週といえば、もう世間は今あれですねバレンタインデーに向けても加熱状態でございますね。毎年のことですけどね。でこれね、バレンタインってその成果会社、お菓子メーカーの策略に乗せられやがってなんてね、いう人もいますし、まあそういう考え方があってもいいんでしょうけどもね、これね、よく考えると実に練られた、よく考えられたイベントだなぁと思って感心するんですよ。チョコレートっていうのをね、選んだ時点でね、もうこれはすごいなと。これがだって、もしチョコレートじゃなかったら、ね、年に一度女の子から男の子にその告白ができる、その時にチョコレートを渡しながらね告るっていうねこれはね、チョコレートっていうところが選んだその時点でね、このシナリオはもうすごいですね。これは定着するはずですよ。もしチョコレートじゃなかったらですよ、これどうなってたでしょうね。羊羹とかかりんとうとか、これ絶対定着しない。まあそれは極端な話ですけどね、チョコレートっていうところがね、これがもう よく思いついたなと思いますね。というのは手作りもありじゃないですかね。で市販のチョコレートももちろんありで、結構高級なねメーカーのチョコもあれば、割と親しみやすいチョコレートもあって、なおかつ手作りもできる。そして出来上がったそのチョコレート、あるいは買ってきたチョコレートも、運搬が簡単ですしね、途中でなんかこう、ぐちゃぐちゃに崩れてしまうとかっていうことも、大概の場合ないわけですから、これはね、定着するはずだわ。逆にほら、1ヶ月後の、男子から女子へのホワイトデーってやつは、これいつまで経ってもそんなに定着しないですよね。最初、あれでしょ？マシュマロとかなんか言ってたんですよね。あとクッキーとか、まあいろんな説ありますけども。ダメですよ、やっぱりこれは。 定着しませんよ、なかなか。はい、そういうことでですね、皆さんも本当にあの寒さはこれからまだまだやってきますんで、風邪などひかないように気をつけていただければと思います。今日もねお便りがいっぱい来てるのでどんどん紹介していこうと思います。あ、来た、キオラージアグチ、ご無沙汰しております。ニュージーランドから遊牧の旅に出てアイルランドに到着、羊の国のパナコです。お久しぶりでございますね。半年近くお便りができませんでした。それというのもゼロからのスタート、そしてパナコは新しいクエストに踏み込んでしまいました。キャリアチェンジ、すごいですね。15年の接客業の職歴を捨て、現在アイルランドの保育士になるために学校に通っております。この半年ですでに11科目の論文提出、歴史論文においては怒涛の50ページ。当初のクラスメートは10人近くがこの時点で脱落というサバイバル。自慢じゃないですが、日本の義務教育ではいつも落ちこぼれだった私。日本語でも論文なんて書いたことない。半分泣きべそ書きながら、それでもど根性だけでここまで来ました。もちろん資格取得が何よりも大事ですが、今はこのコースをやり遂げることをとにかく目標にしています。いつもキラキラしているエースさんや本田さんみたいに自分のやりたいことをしながら成長したいなと思っています。今も課題2つと実習に挟まれ、ホラー映画並みにハラハラの連続ですが、通学時にフェイストゥーフェイス聞いて頑張ります。こちらも寒い日が続いています。風邪ひかないようにうがい手洗い皆さんしましょうね。保育士見習いの基本です。それではまた、お便りしますね。スローン。これスローンっていうのはかっこさよならって書いてありますけどもね、パナコさんから久しぶりにお便りいただきました。すごいですね。まあ、ニュージーランドでその接客業ってどういうお仕事されてたのか僕も詳しくは、存じ上げないんですが、その職歴を捨ててアイルランドに渡って保育士を目指す。もう本当にすごいですね。こういうバイタリティって僕はもう頭が下がります。本当にすぐ素晴らしいと思います。いやもちろんその海外に行けばいいってもんじゃないですよ。あの国内でも頑張ってる人はあのたくさんいらっしゃいますからね。でもこういうニュージーランドからアイルランド、素晴らしいですね。なんか保育士行けますよきっとね。頑張ってくださいパナコさん。みんなも応援しましょうね。そして皆さんも、頑張りましょう。なんか頑張れっていう言葉があんまり今言っちゃいけないみたいなね、そういう風潮があるらしいですけどもね。あの頑張ってる人に頑張れっていうのは失礼だし、頑張りたくても頑張れない人に頑張れっていうのは逆に残酷なんじゃないかとかね、いろんな理由がありまして、簡単に何でもかんでも頑張れっていうのはどうか、まあ、確かにその、私もね確かにそうですけどもね。でもこういうふうに頑張ってる人には本当にあれですよ、何の手合いもなく頑張れって言いたくなりますよね。本当にパナコさん頑張ってください。はい、もう一つ行こうかな。はい、Sさんから3番頭さん、こんばんは。いつも楽しい番組をありがとうございます。札幌市在住の米くらい、米食いですね。クリリンリーです。よろしくお願いいたします。今日は私のフェイス 2S の思いというか、好きになったきっかけなどを書かせてくださいね。自分語りになってしまいますがお許しください。私がお二方を知ったのは平成27年6月初旬でした。ファン歴が短くてすみません。いいんですよそんなことは。その当時私は某動画サイトを夜な夜な見るのが日課となっていて、その日もいろいろな動画を見ていたんです。そして見つけたのが白い顔で演奏している某宗教団体、はい、ああ自分昔カラオケでリンゴの歌よく歌ってたっけ、ファミコンも持ってたなぁと思い出し、動画再生、楽しそうに演奏してるのね、いい曲あるなぁなんて思いながら見てました。そのうち私の目は赤い髪をした人、悪魔ばっかり追っていたのです。私は気になったらとことん調べるという性質がありますので、その時も迷わずスマホを駆使して、調べていました。ほうほう、今はフェイス 2S っていうユニットやってるのね。どこか懐かしい感じの曲、80年代ってこういう音楽が、好きでよく聴いてた なんて考えながらギターを弾きながら爽やかに歌うエースさんや、恐ろしく跳ね回っているクラゲさんの動画をいくつか見て、再び、悪魔たちの動画に戻り、その日は眠りにつきました。そしたら夢に見てしまったんです。悪魔の姿ではなく今のエースさんを。夢の内容はあまりにも恥ずかしいため伏せておきますが何なんでしょうね、次の日から私の頭にはエースさんが住み着いてしまったのです。気持ち悪くてすみません。エースさんのことを考えるとまるで中学生のように胸いっぱいで、ご飯も喉を通らないほどに、いろいろ調べているうちにエースさんが翌月に、単独班で2日間札幌にいらっしゃるとのこと。あ、これあれですね、7月末のことですね、去年のね。10月にはツートップライブ、11月末と11月頭にもエースさんが北海道にいらっしゃることを知り、運命かもなんて思う始末。取り急ぎ単独館のチケットを買い、その日を待ちました。動画サイトを毎日見てドキドキしながら、そしてやってきた運命の日は違う意味でドキドキ、なぜなら私が見ていたエースさんの映像は今から10年くらい前のもので、実年齢のエースさんは静止画しか見ていなくて、今はどんな感じなんだろう、確か今年で歳だよねと。そうでございます、56でございます、勤め先の同年齢の人たちは微妙だななどと考えながら待っていました。そして出てきたのはすらりとした、それはもう素敵な方でした。ありがとうございます。そして目の前で聞くエースさんの歌声、なんというか体の奥に響いたのです。ああ、いいライブだなと感激しました。ライブ終了後、もっといろいろな曲が聴きたいと思った私は、会場で販売していた CD と DVD を全て求めていたのです。全部にサインしてくれるエースさん、申し訳ないと思いつつ心が沸き立っていました。そして10月ツートップでのアライブ2、苫小牧では目の前で激しく動くクラゲさんに目を奪われ釘付け、終盤にはなんとエースさんのピックをゲット、あ、クラゲさんのピックをゲット、次の日の札幌ではエースさんのピックまで手に入れることができたのです。やっぱりフェイストゥーエースは私の運命だったんだと、さらなる妄想に突入、たびたび気持ち悪くてすみません。翌々週の秋人さんとのライブやビバイでのイベントも思いっきり楽しみ、もう幸せ絶好調、なのですが北海道は冬に突入、フェイストゥーエースの季節がやってきたというのに、次にお二人が北海道にいらっしゃるのは春、ガーン、最初に良い思いをしすぎた報い、冬生まれの私ですが北海道の冬が憎い、A さんの生歌が聞きたい、跳ねるクラゲさんを見たい、東京遠征とかできれば行きたいのですが、仕事やら諸々の事情でそれも叶わず。 A さん、北海道は冬のお魚も美味しいですよ。クラゲさん、私の地元にいい山がありますよいや、やっぱり難しいですよね、天候不良で飛行機が飛ばないことあるし、必ずあるし、北海道新幹線の開通はまだまだ先だし、新幹線使っても東京から札幌までは8時間近くかかるらしいし、だからおとなしく春まで待ちます。冬があるからこそ、冬が厳しいからこそやってくる次の季節が嬉しいんですもんね。北海道に生まれたこと、それも私の運命、 A さん、クラゲさん、次にお目にかかれる日はまだ先ですが、本当に楽しみにしてます。またお便りさせていただきますね。次はお二人が爆笑するような話見つけてきますということで、いや、ありがとうございます。本当にね、またあの春に、春ツアーで行きますんでね、ぜひ来てくださいね。では今日の一曲目聞いていただきましょう。フェイストゥーエースで冬の花。 はい、そういうわけでございまして、今日もですね、私一人でお届けしております、レコーディングがね始まりまして、そうですね、先週、収録後にドラムをレコーディングしているスタジオに、駆けつけるんだなんていうね話をしましたけども、現状ですね、5曲ドラムをレコーディングしました。取り終わりました。で、これからまたちょっと作詞作曲それぞれね、僕と本田とそれぞれ専念して、まあ2月中にまたギターだったり歌だったりをね取り始めようかなと。で3月いっぱいかけて、アルバムを制作しようということになっております。まだまだあれですよ、ドラムもねあと数回レコーディングがありますけれども、今一旦、ドラムのレコーディングは、一段落ついて、そんな状況ですね。まあその合間を縫って僕ね、ライブをちょこちょこっとやったりするんですけれども、まあとにかくレコーディングに集中してね、いいアルバムを作りたいなと思って頑張っております。そんなわけでね、しばらくは僕一人でお届けすることになると思います。タイミングがねバッチリ合えば、本田が東京に出てくるって、なんか田舎の人みたいですけど、本田が住んでるのは埼玉県の熊谷市なんでね、なかなか東京の方まで、都内まで出てくる機会がなかなかないので、そういう機会があって収録のタイミングと合えばまたね、サテライト で収録しようかと思ってますけども、まあその辺ご了承いただければと思います。新しいアルバムがねできたらどんどんこの番組でも曲をかけていきたいと思ってますんでね、よろしくお願いいたします。さあ、先日ねまた番頭さんからドサーッとメールが届きまして、皆さんからのお便りのねメールが届いたんでどんどん紹介していこうと思います。Sさん、クラクさん、番頭さん、はじめまして。大阪のさやと申します。先日のアライブ2千秋楽の感想をお伝えしたくメールさせていただきました。ありがとうございます。フェイス2エース初ライブだったのですが、一人での参加ということもあり緊張しておりましたが、大変楽しませていただきました。何の予習もせず言ったのですが、まあ曲がいい、癒される、楽しい、MC 面白い、とんでもない大人の癒し空間でした。MC で行く予定である、クリスマスライブの話題になり、A さんが鈴がどうのこうのとやたらおっしゃられるのですが、新参者の私にはよくわからず、ライブすごく楽しかったので、まあいいや、さあ帰ろうと思ったのですが、やはり鈴のことが気になり、近くにいたお姉さんをナンパして聞いてみたところ、優しく教えていただけました。終演後に物販でサインなどいただけること、薄い峠というラジオをやっていることなど、いろいろ教えてもらいました。聞かなかったらそそくさと退散していたところでした。まさかエースさん、クラゲさんにサインや握手をしていただけるなんて思わず来たので、驚きと緊張で顔の筋肉がおかしなことになりましたが、優しいお二人に癒されました。そのお姉さんの友達のお姉さんとも仲良くしていただき、物販で CD を購入した後に3人で飲みに行きました。あ、いいですね、いいですね。好きな音楽のことをお酒飲みながらみんなで喋れたのが何よりも幸せでした。いいお友達ができたのはフェイス2エースのおかげです。もしもお友達に出会わなければ、一人で帰りの電車で寂しくフェイス2エース鈴と検索しているとこでした。ライブの翌日に、早速買いに行った鈴を持って、クリスマスライブにそのお友達と行ってきましたと。ハードスケジュールでいらっしゃるので、お体ご自愛いただき、末永くフェイス2エースの活動を続けていってください。ついていきますということでね、大阪のさやさん、ありがとうございましたね。そうなんですよ、去年一昨年からね、本田が言い出して、お客さんみんなに鈴をね、持ってきてもらって、ほら音楽の時間とかでも使うような、授業のね、音楽の授業で使う、こうシャンシャンシャンシャンって鳴らす鈴ね、いろんなところで売ってるでしょ、安くね。なんでそういうのを皆さんにこう持ってきていただいて、客席を鈴の音でこう 満たそう、そういうね試みだったんですけどもね、去年のクリスマスもとっても皆さん鈴でご協力いただきましてね、とってもこうステージから聞いてるとロマンチックなんですけども、客席ではかなりうるさかったらしいですね、鈴の音がね、はい。今年の、クリスマスライブもね、また鈴よろしくお願いしますね。さあもう一つ行こっか。次はよっしゃ、S さん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。初めてお便りします。東京のサバさんと申します。少し前のことになってしまいますが、11月28日中野坂上、メロディア東京での打ち上げライブに伺いました。7月と9月に高田馬場での単独班を見せていただき、単独班というのは僕が一人でアコースティックでやってるライブですね。エースさんで目と耳を鳴らしていたつもりなんですが、エースさんとクラゲさんのツートップライブは全く別物なのですね。初めてフェイス2エースのライブに来た人とエースさんがステージ上から客席に、尋ねられ、私は手を挙げたのですが、2002年の中野サンプラザに行ったことがありましたすいません、前のことすぎて忘れていましたが、ツートップのライブは初めてでした。他に初めての人どれくらいいたのですか。私は前から3列目でしたが、なぜか怖くて後ろが見られませんでした。最近ね、初めてっていう方が増えてきたんですよ、嬉しいことに。動くエースさん、マック、キーボード、ギター、鍵盤、ハーモニカを操るクラゲさんはとってもかっこよかったです。良い曲ばかりだなぁと率直に感じました。私はクラシックギターを習っているので、フレットを押さえる指など、ずっとお二人の指をガン見してしまいました。よーく見ることができました。その日は夫が出張中で、私の母に子供たち2歳と9歳を見てもらっていたので、ドリンク、物販、サイン、握手を諦めて早々と会場を後にしてしまいましたが、1週間ぐらいは興奮が冷めませんでした。ピックをゲットできたのがとても嬉しかったです。ありがとうございました。今日はオンザウィングを毎日何度も YouTube で聞いています。タイムラグありすぎですか。静かで心落ち着き、何度聞いても飽きないです。クラゲさんの実際に飛行機に乗っているかのような臨場感のあるアレンジと、エースさんのギターのさりげない旋律がとても心よいのです。飛行機に一人で乗って遠くに行きたい私の今の心情に合ってるんだと思います。私は10年くらい音楽を聴かない生活を、していましたが、再びフェイス2エースの魅力に目覚めたので、これからもフェイス2エースの活動を応援していきたいと思います。次はバンドライブに行きたいです。先日7ヶ月かけて薄い峠音楽ドロップの放送を遡って全部聞き終えましたお二人はたびたびまとめて聞くのをやめてくださいとおっしゃっていましたが、妙な達成感とともに一末の寂しさがありましたが、これからも毎週薄い峠音楽堂本舗を楽しみに聞かせていただきます。ラジオネームサバさんという方からねいただきましたけどもね7ヶ月かけて全部聞いたんですか。ご苦労様です。なんかね違うんですよ、まとめて聞くのやめましょうよっていうのはね、続けて聞くとですね、あまりのこの番組の内容のなさにまあ一回聞いてもね、うすうすはうすうすどころかはっきり内容のない番組だなっていうのは、バレてしまうんですけどもね。でも ありがとうございますね。また本当にライブいらしてくださいね、お待ちしております。では今日の2曲目、このサバさんが聞いていると、毎日何度も聞いているという曲を聞いていただきましょう。今日の2曲目聞いてください。フェイス2Sで On the Wing。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市野々井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのね、お便り、お待ちしてますよ。今日はなんかね、初めてお便りしますなんて方の、メールや、あと、久しぶりのね、パナコさんのお便りも紹介しましたけども、ライブの感想とかね、何でも結構です。お便りください。それからリクエストの方もね、お待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp こちらの方までください。お手紙の方は郵便番号 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方まで、よろしくお願いします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道。覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。会いたくて伝えたくて風の中を走り抜けた。わけもなく涙あふれ、遠い日のあの笑顔が霞んでいた。I'm